シネマアイラジオ、人生を変えた3本の映画。長い人生、何かに影響を受けて人生変わったなぁという出来事、たくさんあると思います。友人との出会いや趣味との出会い、美味しいグルメなど、様々な出来事やものに出会わなければ今どうなっていただろうということが誰しもあると思います。映画もその中の一つに入るはずということで、人生を変えた3本の映画のコーナーです。今夜のゲストは非常に楽しみなトークとなりますよ、うん、映画監督そして脚本家の安田真奈さんにお越しいただきました。安田監督、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。お久しぶりです。ありがとうございます。
本当ですね、お久しぶりですね。真奈監督は、安田監督よりマナ監督って言うたりしますけれども、はい、いい作品ができたのけいちゃんという時にね、必ず登場してくださる。
はい、ありがとうございます。
監督でいらっしゃいますけど、今まではどんな作品で番組に出ていただいてましたか？
いや、本当にね、毎回お世話になってるんですけど、うん、上野樹里さんと沢田研二さんの電気屋親子映画幸せのスイッチ、
はい
はい、それから、堀田真由さん主演で兵庫県角川市を舞台にした36度8分、うんうん、そして小芝風花さんが近代マグロを熱く育てるつながる、
うん、
でちょっと今度は短編で、これこちらで上映会もね開催していただいたんですけど、はい、明日授業参観行くからという片岡礼子さん主演で、7つのセリフを5つの家庭で繰り返す実験的短編映画
ですね。めちゃくちゃ面白かったですね。
あれはなんかロケ地のね、双葉学者さんの方で上映会をしていただいて、うん、本当にありがたかったです。
いや、なんか映画を作るという面白さを鑑賞するだけで分かるっていう、うん、映画めちゃくちゃ面白かったですね、
うん、嬉しい、ありがとうございます。
いや、そんなね、毎回魅了される素敵な作品を作っていらっしゃる映画監督、はい、そして脚本も書かれる安田真奈さんが、人生を変えた3本の映画、一体真奈監督はどのようにして出来上がったのかが少し分かるかもしれない、このコーナーにね登場してくださるということなので、ワクワクしていますが、早速ですが、まず人生を変えた1本目の映画、教えていただけますか？
はい、これは森田芳光監督の家族ゲームです。
おお、名作がドンとやってきました ね。
はい、
どのような出会いで？
はい、こちらは高校に入る前にたまたまテレビの方で見まして、
うん、
なんて面白いんやと、映画の面白さに目覚めて映画研究部、フィルムでね、8ミリフィルムで作るここに入ったんですけど、はい、それまでってあんまりね、私映画に興味も特になく、めちゃめちゃ読書をする子でもなく、なんか映画言ったらなんかすごいスペースファンタジーであったりとか、まあ、美男美女マッチとか、
うん、聖子ちゃんとか時代が出てますよ。
ちょっと年齢53歳が匂いましたが、はいはい、そちらのなんか美男美女のそのなんかラブストーリーとか、そういう非現実的なものが映画やというふうに思ってたんですね、うん、なんかあんまり小津安二郎監督とか知らんかったんです、うん、
はいはい、
うん、そしたらもう家庭教師が中流家庭に来るだけの、うん、めちゃくちゃ日常設定やのに、もう松田優作さんとかのお芝居とかすごく面白くて、であれ映画全編で音楽ないんですよね、確か。
そうでしたっけ、う
ん、なんかヒリヒリした雰囲気で済んで、なんか効果音ばっかりでね、
うん、
なんかこんな風に面白いような日常からのドラマが紡げるんだと思って映画に興味を持ったので、それで、まあ、脚本とか監督とか、うん、そういうベースを作る部署って面白そうやなと思って、それで高校の映画研究部に入りました。
まさに人生を変えた、うん、 その後の現在地
に
至るスタート地点を切り開いた作品ってことですよね、
は
い、
ただ高校の時はみんなでわーって作って、誰が監督やねみたいな感じだったんで自分の作品ってなくて、
うん、
その後神戸大学の映画のサークルのリックスってとこに入って、そこから自分の8ミリフィルムで撮り始めてるんですけど、まあ、最初は一発ギャグとか撮ってましたね。
あ、そうなんですか。すごいな、なんかキャラクターがなんか七変化ですよね。監督はいつもなんか可憐なイメージで出会った時、すごくこう、うん、あ、なんか可愛らしい方がこう本も書かれて作品も撮られてるんだなって思っていたら、なんか話すともう笑いが絶えないというか、
まあ、ベースなんか奈良出身なんですけど、今やもう大阪のおばちゃん歴の方が長いんで、
関西のね血がねやっぱり騒ぐみたいなところ、ね、
どうしてもね
へえ、でも面白いな、その家族ゲームを見て、まあ、日常からこんなに面白いものが作れるんだっていうことに気がついて、映画研究部に入るという。
そうですね、
そのなんか勢いそのままに現在に至るのかなと思うんですけど、うんまあ、これが1本目になるわけじゃないですか、うんうんうん、
はい、
その後の2本目の展開も気になるんですが、
2本目ね、これめちゃめちゃ迷ったんですよね、
はいはい、
まあ、いろんな作品、素敵な作品あるし、ジャンルごとに1本ずつ選ぼうかなぐらい思ったんですけど、2本目はですね、マッドマックス怒りのデスロード。
そうでしょちょっと待って、なんかもう頭の中がハレーション今起こしてるんですけども、
見てる監督の姿があんま想像できない。
いや、もうめっちゃテンション上がって、私4回見に行きましたし、ね、
映画館にですか。
映画館にで 4DX も見ましたしね。
あ、
はい、もうあれは面白いですね、ジョージ・ミラー監督で、まあ、もちろん映画として面白いのもあるんですけれども、そのあのすごいエネルギッシュな作品で、ちょっとこう頭ネジ外れたみたいな世界観のをもうね、67歳ぐらいから撮り始めはったんかな、で公開の時70歳になってはるんかな、
はい、
だからなんか自分がこれからの人生を考える時に、いや、このパワフルさを見習わなければっていう意味で、ちょっとなんかこう人生励まされる感もあったなっていう意味でのチョイス。
ああ、それはやっぱり監督として、監督目線の感想ですよね。
そうですね、だって大体あのシリーズものってやっぱ1と2と3、うんとか4とかだんだ ん, なんかあのちょっとパワーダウンしてくる場合もありますよ、
うんうん、
またはその1と2との、ね、いい感じの踏襲して、また同じようなオールドファンが喜ぶような感じに作るっていう、う
ん、分かります、
なんか、ね、あのほんまトップガン的なやつとかもあるんですけど、うんうんうん、これ全然おかしなことになってますよ。
うすうす気づいてはいましたけど。
そうなんですよ、だから元々のマッドマックスシリーズはそれほど私あの興味を持ってなかったんで、まあ面白いなぐらいな感じでさらっとしてたんですけど、
うん、
この怒りのデスロードはあまりにもぶっ飛びすぎてて、もう血がたぎる感じがして、もう何回も見て、でちなみに 4DX で見るとね、あのずっと車でブワーって走ってるんで、
はいはい、
ずっと椅子が揺れるんですよ、
はいはいはいはい、
お茶飲めへん
序盤がチャンスだったって後で気づいた。
そうそうそう、そう
なんです。あのタイミングに飲まなきゃいけなかったという。
そうそうそう、であのちなみにあのゴジラの 4DX は会議のシーンがあるから、会議のシーンでお茶飲めるんです
よ。エクスキューズプチ情報。
プチ情報です。
まさかの。
そうです、はい、
でマッドマックスに関しては我々もね、ハーバーランドの OS シネマズ、
はい、でマサラ上映を、
ね、ああ、もういいですね、はい、もうあの作品はなんか一人でこう、
うん、
テンション上がるというより全員でテンション上がりたくなるじゃないですか、
うんうん、いや本当ですね、もうお祭り状態で見たい作品ですよね。
うん、
なんか一人でこうしっとりと部屋で寝てるちょっとちゃうっていう。
そうですね、できる限りタッグを組んで、
そうです、
ね、作品に負けないぐらいのパワーで見たくなるっていうね、
うん、私ブルーレイも買ってるんで、家であの元気ない時また見ようかなって
なんか安田真奈監督の可愛らしい肩越しにマッドマックスが流れてると思うとなんかもうそれ込みでその後ろからちょっと見てみたいみたいなねだんだん元気になる真奈みたいな感じもね味わいたいなと、
はい、あの見てない方はぜひおすすめしたいけど、若干人を選ぶ作品かなという気もしています
そうですね、なんかあの本を読むように学びようとか気づきようというものを映画に求めに行くのとまたちょっと一味ジャンルが違うというか ね、 そうですね、
なんかわけわからんエネルギーもらいに行こうかいう感じで、
間違いないですね、
フェス会場行った感じです
あ、確かにそうですね、うん、ジェットコースター5台一気に乗ったみたいな感じとか ね、 ね、なんかそういう、ね、感じは。
本当にも
う、いやでも安田真奈監督の人生を変えた3本の映画が、まあ、1本目家族ゲーム、うん、なるほどなといううなるようなねセレクトでしたけど、まさかの2本目にマッドマックス怒りのデスノートが出てくるとは思わなかったですし映画館に4回見に行った 4D も行ったんだけどねっていうお茶は最初に飲もうねという情報までしっかり
ちょっとしたアドバイスを
はめ込まれていて、私の人生が今まさに変わろうとしているような気分ですけれども、さて人生を変えた3本の映画、今夜お話しいただいてているのは安田真奈監督ですが、まだ2本しかご紹介いただいていません、はい、3本目はですね CM を挟んでゆっくりご紹介いただきたいと思います。真奈監督引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
シネマアイは信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ。人生を変えるかもしれない一本の映画、安田真奈監督にご紹介いただく人生を変えた3本の映画、3本目はこれから皆さんの人生を変えるかもしれない一本の映画としてご紹介いただきます。それでは真奈監督、どんな作品なのか教えてください。
はい、タイトルは面倒な人々です。
はい、はい、面倒な人々、どんな作品でしょうか。はい、
こちら先ほどね、ちょっと今まで出演の時にもご紹介させていただいた加古川市で撮った36°8分、あれが僕らのレシピ図鑑シリーズの第1弾だったんですけれども、うんうん、このシリーズが地域と食と高校生をテーマにしたシリーズでなんです、
はい、
で第1弾加古川市の方36°8分監督脚本を務めました。で第2弾は、池田エライザ監督の夏至る頃、そして第3弾がこちら面倒な人々ということで、はい、
公開第3弾ですね、
はい、されてますが、これ出演陣が、うん、主演がですね、片岡千之助さんという歌舞伎俳優の方なんです。
うん、
初の現代劇初主演ということで、で的場浩司さんと一緒に、なんかわちゃわちゃするおじさんと男子高校生のわちゃわちゃした友情物語にうどん部っていうちょっと部活が絡んでくる、まあ熱い青春物語ですね。
うどん部、
はい、これロケ地がですね、山梨県富士吉田市っていうところで、
はい、
そこのご当地グルメが吉田のうどんっていうのがあるんですよ。
ほう、
はい、ちょっとまあまあ腰の固い、お店によっては結構顎疲れるぐらいの、
へえ、
はい、ご当地グルメなんですけど、それを実際にひばりが丘高校っていうところがうどん部で活動されていて、
うん、
その吉田のうどんを作るだけじゃなくて、お店で出すセルバっていうスーパーで月2回ぐらいかな、
うん、
イートインコーナーで実際に出店して、で県外からもお客さん並んでくるぐらいな人気で、ちょっとね最近メディアにもよう出てはるんですね、
うんうんうん、
なんか部活の域を超えてるんですね、
うんうんうん、
なので昨年の5月ぐらいにちょっと監督第3弾のこのシリーズも山梨ロケでちょっとうどん部絡めてオリジナル脚本書いて監督もまるっとお願いできませんか言われまして、
はい、
はい、でまあいろいろヒアリングしまして、で7月に書稿を書いて、で的場浩司さんそれで絵を出るよって、まあその大阪弁ちゃうかいいよ出るよって言ってくださって、
はいはい、ちょっと関東人っぽくなりましたよ
はい、で11月の富士山が綺麗な時に富士山の麓の町ですんで、
うん、
そこで撮らせていただいたという次第ですね。
安田真奈監督といえば、はい、まあ、その地域に密着して作品を撮る時にすごく下調べをする、
ああそう、取材とかインタビュー大好きですね。
うん、はい、今回もかなりいろいろ調べて、はい、
そうですね、富士吉田市って私もそんなにね今までご縁がなかったんですけど、まあ、織物で栄えた町なので、まあ、ちょっと主人公の設定で織物工場のね子供っていう風にしてみたりとか、
うん、
でまあもちろんうどんについてはうどん部さんの活動を踏まえて、うん、ストーリーを作らせていただきました。
いやー、でこのまたなんだろうな、的場浩司さんが何とも言えない怖いイメージが割と強いかもしれないんですけど、こんなん言ったら怒られるかもしれないけど、可愛らしくて可愛らしくて、安田真奈監督の手にかかるとこんなにキュートになるのかという
ちょっと俳優的場浩司さんのなんか新たな一面みたいな可愛いおじさんやったでしょ。
いやもうマスコットにしてカバンにつけたいぐらい可愛かったのでそれも結構衝撃でしたけどね。
そうですね、なんかこれ出てくるキャラクターそれぞれね、主人公の片岡千之助さんは、まあ、雄大っていう男の子なんですけど、なんかちょっとねお兄ちゃんにコンプレックスがあったりとか、で別に勉強とかスポーツ得意なわけでもなく、友達が多いわけでもなく、若干こうふわっとこうなんかねもやっとした男子高校生なんですけれど、的場さんも熱すぎるぐらいのおせっかいなそのおせっかいっぷりがちょっとなんかこう面倒だけど可愛いみたいな。
そうなんですよ、おばちゃんみたいなおじちゃんみたいなところが妙に可愛くって、なんか本当に面倒だなって言いながら笑顔になってしまいそうだね。
そうですね、で他出てくるね隣のま、的場浩司さんはレストランのね、
うん、
洋食店の店主で、まあ、もやっとした主人公雄大くんがなんかちょっと学校サボってて行き場なくて、でなんやかんやで的場さんに会ってそこの洋食店に通い出す、うん、そこにまあうどん部もやってくるって話なんですけど、洋食店の隣の化粧品屋さん、
はい、
これがまた筒井真理子さん出ていただいてるんですけど
絶妙ですよね、
あれもまた絶妙に面倒な、
もう
ね、なんですよ、愛おしいんですけども隣に住んでたら若干どうしようというえ、これ面倒な人々っていう、はい、まあ、映画タイトルは、はい、そのまあ、うどんの麺にも絡んで
ちょっとかけてます。
で、面倒っていうものを、はい、面倒な人っていうのをこの映画の主軸に置こうと思ったのは、はい、どういった思いがあったんですか？
ああ、でもなんか人間って誰しもが何かしらこうもやっとしたものを抱えてたり、なんかちょっとこう、うん、人との境界線が曖昧だったりとか面倒なところって多いですよね。でも人々、はい、どんな人も若干の面倒な人々もやっぱり結構愛すべきところがすごくあって、なんかそういうなんか人間のなんか煩わしさと愛おしさとみたいなものを込めたいなと思って群像劇にしましたね。
いつも思うんですけど、うん、その安田真奈監督は普通だとさらっと流してしまいそうな、うん、こう例えばすごく個性があるっていうわけではない人物にこう慈しみや愛おしさを持って本を書き上げて映像化しているので、うんうん、
あ、
すごく励まされるというか私も輝くみたいな気持ちになりますよね。
そうですね。今回特にその登場人物それぞれこの、まあ、主人公の雄大君もこのたけるさんという的場さんが演じるレストラン店主もなんかちょっと問題を抱えてるんだけど、
うん、
うどん部のねメンバー、
はい、
ね、3名が乱入してきますがその子たちもそれぞれにちょっとややこしい問題を抱えていたりする、うん、でもそれが最終的にはそれぞれがこううどん部の熱心さにね影響されてインスパイアされてね、
うん、
ちょっとずつみんなちょっとだけ一歩進むっていう、そのちょっと前進するっていうニュアンスを今回大事にしたいなと思って書いてます。
じっくり見たら奥の方にマッドマックス的な見えるかもしれないですね
円形でなんかトラックの前でギター弾いてる人いないです
か 4D で見たらずっと椅子揺れてたりしてなんかもうずっとこねられてるみたいなねいや面白いな、そういうなんかいろんなものを吸収して、まあ、特に現地でね吸収したものをこう愛おしくこう作品に作り上げているのがで、うん、本当におうどんってほっこりする。
そうですね、だから作品もやっぱり後味ほっこりうどんのように、
うん、
うん、っていうものはね目指しましたね。
これあのラジオ聞いている方はねこれから人生を変えるかもしれない作品として、うん、じゃあぜひこの作品見に行きたい面倒な人々って思ってる方も多いと思うんですけれども、うんうんうん、これは今から見に行くってなったらいつどちらのっていう映画館もぜひ今のうちに教えてください。
はい、神戸の三宮の駅からね本当に数分というすごくいいロケーションにあるシアターエイトっていう劇場があるんです、
はいはい、
これね映画館じゃないんですいません多分映画のねサイトとかにはあんまり上映情報載ってこないと思うんですけど、
うん、
シアターエイトで11月の17日金曜日と18日土曜日この2日間面倒な人々とそれから先ほど申し上げた36度8分も上映をいただきます。
お
日本だって
36度8分も
はい、あのそれぞれね伊達というかまあ別枠ですけど、あと先ほど申し上げたの池田エライザ監督の夏至る頃もこれシリーズ特集上映僕らのレシピ図鑑シリーズ特集上映ということで組み合わせて上映されますね。
なるほど、僕らのレシピ図鑑のシリーズが、
はい、
神戸三宮のシアター8、JR 三宮駅の北側のね
側
ロータリーからちょっと北に行った
で東に行った
そうですそうです有名洋食屋さんのすぐ近く
ああ
ですね、
はい、
はい、
ぜひぜひ。
すごくあのこじんまりしてるんですけどね私たちもイベントでね利用させていただいたり、うんうん、まあ、落語見に行ったり演劇見に行ったりとか、
はい、
もちろんあの劇場公開というか作品ね上映作品も見に行ったりとかご案内したこともあるんですけど、
はい、
非常に立地のいいとこです。神戸三宮シアター A 等で、はい、スケジュール等を調べていただきたいと思います。11月17日18日2日間の開催となっているのでねぜひこれ36度8分も、
はい、
なんかまたこの劇場でというか上映で見れるって私としてはすごく嬉しいですね。
これが今ちょっとあの堀田真由さんがめちゃめちゃ売れてきてますよ、
はい
はい、
ね、
これからまたあの連続ドラマ日曜の10時のね、
はい、
たとえあなたを忘れても主演が始まりますし、
は
い、あのこれ撮影したのが2017年で、まあ、公開年度2018年なので初主演映画なんです彼女の。
いやもうあの なんてみずみずしい女の子なんだろうと思ったのをすごく記憶してますね、はいはい、
そうですよね。本当に素敵な演技をしてくださったんですけれども、まあ、加古川の素朴な風景と微熱のような青春模様ということで、はい、すごく繊細な演技をしてくれてて、うん、でこれまだねネット配信とかされてないし、
はい、
で DVD の一般販売とかもないんで、うん、堀田真由さんのファンはぜひここにスクリーンに見に来ていただきたい。
機会がほとんどないん
です。いやー間違いないです。スクリーンが透けてるんちゃうかっていうぐらいの透明感ですもんね。
それはよくない。
見えへん見えへん堀田真由さんが見えへんいやちゃんと映ってますからね皆さんね。
ほんまお宝映画ですね。ファンの方からしてみたらね、ぜひぜひ。
そうでも変わらないですよね、その時のみずみずしさが。
そうですね、
今も一切変わらないで、ポスターとかチラシとかを見ても、今撮ったのかなっていうぐらい変わってないっていうところもぜひねチェックしていただけたら。
そうですね。いやでもほんまにもう私の自称都市伝説がこんなにも
そうそう都市伝説ね、ちょっと都市伝説教えてくださいよ。ちょっと
自称都市伝説、
自称都市伝
説プチ自慢していいですか。
教えてください教えてください。
ご縁がいいんで、ご縁が本当にありがたいことに出会い運がよくて、
はい、
幸せのスイッチの上野樹里さんも次の撮影されたのだめカンタービレでブレイクされて、
その前だったんですよね、
はい、で中村静香さんも売れてますし、
はい、
でつながあるの小芝風花さんも次のね特撮ガガガでブレイクされて、でね堀田真由さんもこんなに売れてということで、安田の映画に出た方はその後売れると。
じゃあ皆さんどうぞお問い合わせ
ぜひね、いろんな俳優さんを抱えている事務所の方はうちの現場は怖くないので、ぜひ安心して預けていただければ
殺到すらちゃいます
ということは、はい、今回の山梨県富士吉田市を舞台に撮影された面倒な人々も、
はい、
今後のスターが。
そうです、片岡千之助さん、やっぱりね初の現代劇ですけど、うん、すごくいい感じのもやっと感でやっていただきましたし、あとうどん部の部長のね藤島かのんさん、
はい、
これがまたねどのシーンかもちょっと今ネタバレなんで言えないですけど、すごいいいお芝居をされてて、
魅力的ですよね。
いやきっと彼女は売れますね。
ああもうこれは、はい、これは間違いないですね。
もうジンクス皆さん覚えてください
今からチェックしておかないと、私この作品から知ってるのよってね、ぜひとも伝えていただきたいと思います、はい、片岡千之助さんのねもうこの白さというかね、この的場浩司さんとの、コントラスト感みたいなところも ね、
お山をやってらっしゃったりするのでね、
うんうん、
男性の役もやってるし女性の役もやってるので、うん、
はい、
やっぱそこら辺の線のねなんかこう細い感じの素敵な感じでしたね。繊細な、
ぜひ皆さん、大阪名古屋神戸で開催される映画僕らのレシピ図鑑シリーズですけれども、先ほどもお伝えしましたように、神戸三宮シアター8は11月17日18日金曜日土曜日の、上映となりますので、皆さんぜひ調べて足を運んでいただきたいと思います。今夜の先読みシネマ情報ではなく、人生を変えるかもしれない一本の映画は安田真奈監督に最新作面倒な人々ご紹介いただきました。真奈監督、今夜もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら、今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。